こんばんは、ケンです。
ミカです。
今週も始まりました。毎週金曜夜9時からお届けしている既婚男女の恋とか愛とか人生とか、この番組はアラサー既婚男女2人が恋愛、結婚、子育て、人生などいろいろなテーマについて赤裸々に語り合うトーク番組です。この前ポッドキャストのランキングを見たらですね、
うん、
なんとこの番組が恋愛カテゴリー18位ランクイン、
はい、
すごない？
すごすぎる。
すごいよ。
すごい。もうなんか一桁も見えてきました、
うん、いやそう、皆さん の, あのメッセージともちろん聞いていただいてるおかげで、
うんね、すごいありがとう、
ね、だこのランキングだけ上げようと思ったらもっとセックスの話ばっかしない
とい
けないけど、まあまあいろんな話をするのがこの番組の良さなんで、ね、うん、ね、いろんなテーマでいきたいんですけど、はい、子供が可愛い、やっぱ最近
あめちゃくちゃ可愛い。
これさ、あの今ミカが
1歳8ヶ月くらい、
女の子、
女の子
ね、一番可愛い時期やん。
めちゃくちゃ可愛いよ。
いや俺これね、ちょっと説がありまして、うん、うちの子が今上が4歳半ぐらい、うん、で下の子が1歳3ヶ月なんやけど、
うん、
やっぱねこの1歳半ぐらいから3歳までの1年半、
うん、
最強、
めちゃくちゃ天使、
一番可愛い。
マジ？
ここが一番、ここが一番。
そうなの？
分かんない、もうここから先はちょっとごめんね、4歳以降5歳以降は俺まだ経験してないから、うんうん、あれやけど、もう4歳とかになったら、
うん、
やっぱね対等に話ができちゃうがあまり、
うん、
言い訳もしてくるし、嘘もついてくるし、喧嘩もしてくるし、
本当
でちょっと怒るやん、うん、そしたらその言い方大嫌い、世界一嫌い、もうパパ嫌とか言ってくるよ普通に。お前いつからそんな人間になっちゃったんだ。
憎たらしさっていうのがちょっと出てくるな。はたから聞くとすごい可愛いんだけどね。
そう可愛いよ、
うん、
それも可愛いけど、うん、もうただ抱きしめたいですみたいな可愛さ、純
度 100% の
そう
あれか、
はもうねこの1歳半から3歳最強、
めっちゃ大事にしなきゃいけない。
でもうずっと一緒にいた方がいいよ。
保育園入れちゃった。
ダメそんな、この時期はもう一番見といて。
マジ、
うん、
でも確かにその保育園の様子とかすごい知りたいもんね、
う
ん、
やろ、
うん、
めちゃくちゃ可愛いから。
絶対可愛いよな。土日しかちょっといてあげられないの、本当にかわいそうやな。
いやだからまあその期間だけでも
ね、
ぜひって感じだけど、
全力で、
うん、やっぱねあのちょうど1歳半から何が可愛いかって、
うん、
赤ちゃん言葉を喋り始める。
あそう、めちゃくちゃ独り言してる。
え可愛くない？め
ちゃくちゃ何みたいな感じ、
ね、
もう一回もう一回、
そうそうそうそうあれがまずめっちゃ可愛いし、うん、でこっちの言ってることもなんとなく伝わってる、
うん、理解してる、うん、
やんかそれが最高に可愛いよね、
うん、
あとあの舌足らずでこう、
あそうそうそう、
2歳とかになってね、うん、なんか言葉を覚えてきたけどまだ言えないみたいな、うん、あの時期も可愛いし、
可愛い、
そうやね。だから俺の今娘、下の娘は、うん、もう一番可愛いのはあのアンパンマン好きなんやけど、
うん、
アンパンマンのことを必ずバイキンマンっていう
そんなはっきり喋る、
うん、全部バイキンマンっていう、
全部バイキンマン、
そうで、だからアンパンマン見かけて毎回訂正するよ一応、うんうん、これアンパンマンね、
うんうん、
じゃあバイキンマン
セットだと思ってんのかな。もう全員バイキンマンに見えてる。
全部バイキンマンにしてる、
う
ん、それがもう可愛すぎて。
かわいい。
で昨日めっちゃ可愛かったのがこれ、初めてあの隣で4歳のお兄ちゃんがなんか電車のおもちゃで遊んでて、うん、そしたらびっくりしたんやけど、かわしいてって言った。
すご
そう、1歳3ヶ月で。
すごい。
貸してって言って。
めっちゃ喋るよ、うん。
え、貸してって言った。
すごい。
そう。で、分かってるんよ。
うん、
で、あの、上のお兄ちゃんが、今遊んでるから貸さないとか言ったら、
うんうん、
めっちゃ不機嫌そうな顔して。
分かってるんだ。
そう。かわいい。
かわいい。
すごいよ。
やっぱ上の子いると早いのかな。
早いかも。成長、うん、言葉も分かってるし、うん、あと歌も、なんか口ずさんだら、うん、俺昨日何の気なしに、あのよく聞いてるその童謡みたいなのを口ずさんで、
うんうん、
途中でたまたま止めたら続きをなーなーなーなーみたいな。
すごい覚えてるやん、
分かってるんやみたいな。
めっちゃ賢い、めっちゃ賢い
ので可愛すぎて、やっぱこのでもう忘れちゃってるわけよ。上の子はもうそういう時期当然あって、
あったよな。
で結構ちゃんとしっかり一緒にいてあげたけど、
うん、
それでももう忘れてんのよ、
うん、
やっぱ。で結局よく言うけど、なんか3歳差とかの あの兄弟が多いのは、うん、要は上の子のその時期が終わって、うん、3歳になっちゃって、それがもう赤ちゃんが恋しいから、
なるほど、
そう次の子を産みたくなるっていうのよく聞くんよこれ。
あ、でも辻ちゃんもそうだって言ってたもんね。
あ、そうそうでしょ、
赤ちゃんに会いたいみたいな。
そうでしょ、
うん、
そうなんよ。だってだからもう、
赤ちゃん感が薄れるんだ。やっぱ
薄れる。だから俺もうちょっと聞いちゃった、3人目どうしましょうみたいな。いやもうこのまま行ったらもう終わっちゃうから、
うん、
もう今向き合ってるけど、
うんうん、
これどうせ忘れちゃうから、
うん、3人行く、
あ、どうしますかみたいな話、
うん、まあ、3人もねいいよね、
何人いてもいい。だからあの時期はもうほんまに、
う
ん、
もうこの時期は大事に噛みしめろと。
もう一生ないから、たった1年半やで、1年半のその一番可愛い時はもう一緒にいてあげてください。
保育園入れちゃったよ。
入れない、もうすぐに引き返してくださいって思う、ほんまに。
マジか、今でもさお迎え行くと泣くんよね、うん、お迎え行った瞬間泣くの。バイバイは泣かないの。
あ、そうなんや。
朝のバイバイは平気。お迎え行ったら
どういう感情、
多分やっと来てくれたみたいな。
あ、
うん、張り詰めてた緊張。
あ、そうやろうね。
多分なんかリラックスする場所ではないと思う。
まあまあそりゃそう。
先生と友達と遊ぼうって朝言うとにゃっていう。
あ、にゃ、分かってるんだ、
うん、分かってる。
そっか、やっぱね、うん、3歳ぐらいまではね家で見てほしいな。
そうだよね、でもしんどさもあるのよ、仕事大変だしできないし、子供が家にいたら仕事。
ああ、そうやそうやね、
できないできない、うん、
なんかさ、もうあの前回のから引き続いてやけどさ、うん、子供がさ1歳から3歳まではみんな仕事辞めませんか一旦。
うーん、欲しい。お金はそのまま入ってきてっていう状態でね、
そう強制的にみんなそうしたら、
うん、
韓国の軍隊じゃないけどさ、うん、もうみんなその状態にしたら、うん、いいなって思うけどな、
ね、だから育休手当も2歳になるまでだからね、マックス。
あ、そうなんや。
そうなの。
いやダメっすわ、
3歳まで引き延ばす、これ結構すごいかも。
あ、確かに、うん、必要かもそれ。
必要かも、大事な。
またさ、その妊娠すんのとかもさ、
うん、
もうなんか今こうやって3人目がどうとか軽々しく言ってるけど、うん、やっぱめっちゃ大変やったから、
めっちゃ大変。
お互いさ、
ミ
カ
もそう
やし、まあミカなんかはね女性で当事者やからより、
うん、
よりさ、
うん、
あるけどさ、もうなんかいわゆる出来婚とか、
うん、
もう素晴らしいけどね。
いや、すごい、本当におめでたいことだよ。
いや、これすごいこと
だよ、マジですごいと思う。あの妊娠しやすさっていうのは宝ですよ、やっぱり。
いや、マジでそう、うん、でこれ俺の経験上、まあいろんな家庭のお話を聞くと、
うん、
やっぱねもう極端で、
うん、
一発でできるか、
うんうん、
できない、全然できないか、
うんうんうん、
もうなんか中途半端なのはないのよ正直。
あ、うちもそうかも、周りは。
でしょ、うん、そう。ではもうできやすいとかパンってできる。
そうだね。
でもできないとかは全然できない、うん、で多分その割合がどんどんできにくい人たちが増えてきて、
増えてるな。
でだからうちもどれぐらい妊活したっけな、結構あの付き合って結婚した直後から、うん、もう奥さんはかつて検査とかをしたことがあって、
うん、
できにくいっていうことはある程度分かってたの
よ。えらいね。
だったからもう結婚した序盤から病院にお互い行きましょうっていうので、うん、2人で病院に行き、
うんうん、
であのお互いのことを調べ、
いわゆるブライダルチェックってやつだよね。
あ、そうそうそうそう、っていうのを経て、やってましたけど、うん、結構時間はかかりましたね。それでもやっぱり
その検査だけでもさ、いろんな項目があるからさ、うんうん、1ヶ月くらいかかるんだよね。
あ、そうね、
女性の体の周期もあるから、
ね、そうそうそうそう、あったりして、うん、でまあどっちかにね問題があったり、場合によっては両方、
うん、
男性も最近問題がある場合が多い、
あるんですかね、
う
ん、
っていうパターンで。
あのサウナはあんまり良くないってやっぱ聞きます、
ね、あ、サウナ良くないね、
うんうん
うん、だから
サウナブームだけど、
そうそうそう、
妊活する男女で男性がサウナ行きまくってるのはちょっとやめた方がいいかもね、うん、
よくないよくない、
うん、
だから俺はサウナ好きな男性にいつも言ってます、精子死んでるよって、
うん、熱がね、
いやほんまに良くない、
高すぎるらしいよね、
うん、あれは気をつけないといけないから、うんうん、っていうのと、あとは女性、ミカの場合はさ、
うん、
結局こう何直接的な原因みたいなのは分かったの？
全然分かんなくて、うん、強いて言うならばその AMH っていう数値がなんか卵巣全体のなんか、うん、じゃあ卵巣全体の年齢っていうかなんか残ってる卵子の数、
はいはい、
みたいなのが分かるんだって、それで AMH で、それで私の場合ちょっと実年齢と上に差があるよって ていう感じで、そう30代後半くらいの数字ですねみたいな。
なるほど、そうすると10個ぐらい上やったみたいなこと、
うん、そう、そういうその年齢差があると早く妊娠した方がいいですよみたいなことを言われるの、お医者さんに。
実際はじゃあ30後半の体だと思って
るけど、子宮自体とか卵巣の機能としては、うん、ちょっと30代後半ですよ、
うんうんうんうん、
だ妊娠しづらい、
はいはい、
すでに。だからあの早く妊娠したかったらもう今すぐ妊活をしましょうって言われて、
いろいろやりました。
いろいろやったらめっちゃくちゃしんどい検査があって、1個、うん、卵管の水を通す検査。
へ、
まず
卵管造影みたいなじゃなくてかな、
じゃない の, ないのそれはね、あのなんか
通すやつ、
通すやつだけど、水を通すだけ。じゃだけどそれが器具を入れて、まず子宮 その穴から入れて、なんかね、鉄ステンレスみたいな機械をカチャカチャカチャカチャやられて、うん、広げんの、まず穴を、うん、広げて、またなんか中に管をグググググって入れて、うわわ、うん、しかもなんかね、
ごめんなさい、食事してる方いたらごめんなさい、ね、はい、ごめんなさい、
卵管なんで右と左に入れられてるみたいな感じで分かんの、
う
ん、でどんどん水を入れるんだけど、なんか水を入れてる時が多分私狭いの、卵管が、うん、狭いからめちゃくちゃなんか何かを押されてる感じ、お腹に、お腹にガチの腹パンをずっと入れられてるみたいな、うん、生理痛のめっちゃ重たいバージョンみたいなのが来て、めっちゃ痛くなって、途中で先生にギブギブ、本当にやめてくださいって言ってやめてもらったの。そしたら水通ってないから、
うわ、
だから原因もわからないし、
うん、それは何のためにやるの。
通して妊娠しやすくするみたいな。
あ、そうなんや。
卵管が詰まってる場合は、なんかあの水が通んないから、
うんうんうん、
私みたいな激痛、
あ、
多分狭いんだと思うよみたいなこと言われて、先生で本当にあの閉じちゃってる人もいるの、卵管が、
はいはい、ね、
閉塞してる人は、うん、あの手術が必要、うん、卵管を通す、
はいはい、それがあれかな、卵管造影かな。
卵管造影は多分その前のステップで検査する、
あ、
で詰まってるか見て、
そうそう、ね、
詰まってたら、はい、じゃあ手術しましょう、
はいはい、
でその卵管を通すと、あの受精卵とかができやすくなるんだよね、うん、卵管でできるらしいの、うんうんうんうん、そう、それであの妊娠しやすくなる体質に、あのなんか手術した後はなるらしいの。で、まあ、水も通んなくて、あの痛かったんで、とりあえずあの閉じてはない、でも狭いね、うん、みたいな感じだった。
あ、うん、で結局じゃあ
別に治療とかもないの、あの、
あ、そうなんや、
そう、よくわかんないねみたいな感じ、よくわかんない感じだねみたいな結果が。
で結局でもじゃあ自然妊娠ってこと。
そう、自然妊娠なんだけど、うん、針治療プラスホルモン投与はしてる。私は
ホルモン投与もしてるんだ、うん、
投与してる。
へー、うわ、そう、多分皆さん結構それで悩まれてる方もいっぱい、
うん、
ね、病院とか行くとさ、やっぱこんなに同じことで悩んでるんだって思うけど、うん、そう、うちもでも卵管造影手術もして、わざわざ
そうなん、
どっかに一泊二日 で、
うん、
で当時地方に住んでたから病院が関西にしかなくて、四国から関西まで一泊二日で泊まりで行って、
そのためだけに、ね、
そう、その手術もしたし、あとなんかヨモギ虫とかね、
あ、ヨモギ虫、そうそう、流行ってますよね、
セットも家に未だにだからあるんやけど、
うん、
もうやって毎日それに入ってやったりとか、でもそれでも全然できなくて、うん、で奥さんの場合は多能性、卵胞症候群みたいな、なんか、うん、要は排卵が しづらいみたいな感じのが一個、
うんうん、
それは前々から分かってたことでプラスあって、うん、でさらに突き詰めていくと、よくよく検査をするとめちゃくちゃ免疫が強くって、
うん、
要は体内に入ってきた精子を殺しちゃうんよっていうぐらい、うん、そう、自分の体を守るためのすごい
異物だと、
そう、だから病気にあんまならないんやけど、うん、それはいいんやけど、うん、強すぎて異物を撃退しちゃうっていう、でそれが原因やったから免疫を下げるお薬みたいなの飲んでたもん。
あ、それも体の負荷がありそうよね。
そうそうそう、結構ね、
もともと健康的な体に、
そうそうそう、わざとそれで免疫を落とすっていう。
あら、ま、
でもそれで結局ね、俺でもこれ割とあの持論として強く唱えたいのは、うん、結局できたのは、まあ、自然妊娠でできたんやけど、
うん、
その時に何があったかっていうと、奥さんがね、まあ、俺の転勤っていうか仕事変わるっていうタイミングで、うん、奥さんは仕事辞めたんよ、奥さんも、
はい、
そうで東京に出てきてるんやけど、うん、その時に仕事辞めますって分かった瞬間すぐに妊娠して、
あ、
で俺やっぱストレスやと思う。
ストレス説はめちゃくちゃ分かるわ、
俺これやと思う多分、
うん、
で 明らかにだって女性でその妊活する人の割合とかね、うん、できづらくなってきた人の割合が多分昔から増えてるらしいけど、うん、それって女性の社会進出と比例してると思うのよ、
うん、
俺は、
うんうんうん、そうだと思う。
でやっぱ仕事したい気持ちももちろんある一方で、うん、仕事してたらさまあまあストレスあるやん。
あるよ、
うん
うん、
でそれがやっぱ明らかに影響してると思う、
うん、
で辞めた瞬間ほんまにできて、で職場で確かになんか嫌なことというかね人間関係だったりとかっていうのは聞いてて、うん、でもほんまに面白いぐらいに辞めた瞬間にできて、
すごいわ、
うん、そうで結局2人目の時も何も治療せずにできてだったから、うんうんうんうん、やっぱそのストレスフリーかどうかって
大事なんだ。
めちゃくちゃ大事やと思う。
でもこのねご時世ね仕事しながら妊活はすごい大変だと思うんだよね、
う
ん、
いやそうそうよね、う
ん、ストレスがだって自分では回避できないから。
いやそうなんよね、
変な人いっぱいいるんでこの世の中に、
うんうんうん、
職場復帰しましたけど。
いやそうでしょ
そう
だからやっぱそこの中でねその妊娠するっていうのがやっぱしづらい人はむずいと思うな、
うんうん
だからもう極端な話ほんまに妊活して子供欲しいんやったらもう仕事辞めるぐらいの
そのね、うん、覚悟がね
そうそうそう
あるかも、ね、
じゃないとやっぱそこってさ子供はほんま授かり物で変えがたいと思うから、うんうん、やっぱそれぐらいのね
の方がいいんだよな。田舎のさなんか田舎のちょっと派手めなさ、うん、あのお母さんに子供が多い理由それかな。
あな
たたち ストレスないなさそうだもんね。
そうストレスないから
元ヤンっぽい方たち。
あそうそうやと思うよ。
だいたい3人くらい連れてる子供も派手なのよね。なんか髪染めてたりとか。
あそうかも。
そう
だそうやね。みんな気楽に考えてね、
うん、
それがいいんや。やっぱそれがさやっぱ特に東京とかだとさいろんな、うん、まあなんかさっき先週の家賃どうするとかもそんなも含めて仕事どうしようとか生まれてからどうしようとか、
うん、
で多分考えてしまう人ほど、
うん、
そのプレッシャーとかストレスが無意識に来てるから、
うん、
よりできなくなったりとか、
うん、あるね。
そう できないできにくいって分かった瞬間もっとそれがさプレッシャーになって私のせいでできないんだ、うん、みたいな。
いやおかしくなるのよマジで。
でしょ。
なんかそのホルモン投与とかしてた時もなんかね妊娠してる人のお腹見て羨ましいなとか、
ね、
すごいなんか変な感情。今までだったらあ妊婦さんだ譲ってあげようみたいな感じだけど違うのよ。もう羨ましいみたいな。
そうよね、う
ん、なんで私はできないんだろう私何がいけないんだろうみたいな、
うんうんうんうん、いや多分それはもう俺の奥さんも言ってたから、うん、みんな思ってたと思う、
うん、
で無事妊娠した後もさ、うん、妊娠から出産は
妊娠から妊娠期間はつわりも軽めで私は幸せ妊婦ライフ。
ああ素晴らしい。
なんだけど、
うん、
6ヶ月妊娠6ヶ月目くらいからお腹が臨月くらい出てたね。それだけはちょっと不便だった、
お
腹めっちゃ出てたよ。
あそうなんや。人によって違うんやそれも。
すごいお友達にももうすぐ生まれるって言われたんだけどいやまだ妊娠6ヶ月とかって言ってたから。そうめちゃくちゃでかかったね。体質もあるかもしれないけど。
そうなんや。
なんかでかかった。それだけはちょっと重かったし、うん、寝づらかったから困ったけど、
うん、いや大変やな。
そんなないね、うん、
無事生まれる時も。
生まれる時は無痛にしたんだけど、うん、痛すぎて
無痛でも
無痛のはずなのに私の時は憂痛なのよね。
どういうこと。
先生にこんなのは陣痛じゃないから我慢しろって言われたんです担当医に。
で一応無痛の手
先生痛い、うん、先生痛いもう麻酔入れてくれって言ってたの、言ってたのね、
うん、
で先生がいやこれはこんなん陣痛じゃないから。
お
その30分後子宮口6センチになってて、
うん、
激痛もうなんか気が遠くなりかけるみたいな。でその時に麻酔入れてもらって麻酔師の先生に、
うん、
あとちょっとで入れられなかったよってあなた もう少し痛くなってたらもう姿勢が取れないから麻酔を取るためのもう少しで入れられなかった。ギリギリタッチの差で麻酔を入れることができて、そっからはもうなんか本当にみんな言うけど不思議全く痛くないの。
あそうなんや。
もう本当にさっきまでの気が遠くなるような痛みがなくなって、うん、好きに携帯いじれて、うん、ただ時々来るなんかうんちしたいみたいな感覚だけ。
あそうなん
や。子供が降りてきてるから
ああ
尾低骨の方を押されてうんちしたみたいな感覚になるの。でここで多分生きんだら出るって感じの。
おーおーおーおー。
その感覚を2時間くらい我慢、
長いな。
そう我慢するっていうのが辛かったね。痛くはないね。
いややっぱ聞いたら女性はすごいわ。
多分男性が経験したら死ぬって言われてるくらいの痛みだから
いやマジでそうやと思う、
うん、だと思う。
いやすごいな、え、でもそれさ、うん、その無痛ミスってない？大丈夫？
この無痛はミスってます。
ミスってるよね。
参考にしないでください。い
やミスってるよね。
ミスってるよ。
いや俺感動したのは、うん、奥さん一人目あの普通やって、あでもこれ一人目はうわめっちゃ話すと長くなるけどごめんね遡って、
うん、
もう妊娠分かって2ヶ月ぐらいかな、
うん、
からもうずっとつわりで、つわりもその人並みのつわりじゃなく立てない、
うん、
一切動けない、
うん、
何にも食べられない、
うん、
食べたら全部吐く、
うん、
で寝たきり、
まあ、
で結果緊急入院、
うん、
でもう栄養も取れないから点滴しとかなきゃいけないみたいな状況で、
しんど
もうあのほんまに自殺を考えたって言ってた、いうぐらい、もうだって毎日
何もできないもんね。
植物人間でも植物人間の意識ありバージョンやからもう最悪や、
最悪よね、苦しいだけ、
そう、
うん、
っていうのでずっと結局最後まで行ったし、
管理入院か、
そう、うん、で生まれる時もあの経管長って言って、
うん、
要はあとそのくっついてる長さ、
うん、
子宮口が、
うん、
これがさ早く開いてきちゃうと、
うん、
いやまだ出てきちゃダメなのにもう出ちゃうみたいなことになっちゃうわけ、
うん、
でそれ切迫早産とかって言うけど、うん、その経管長がどんどんどんどん短くなってきて、
あら、
そしたらラスト 1,2 ヶ月先生があのもう微動だにしないでください、
動くなと、
動いたら開くんでみたいな、でもこれ結果ね2人目の時に分かったんやけど、
うん、
2人目の時の先生めちゃくちゃいい先生で、
うんうん、
ほんまに神な先生やったんやけど、うん、動いても別に良かったっぽいんよ。そんなに影響
ないって
こと？そんなに影響ないらしいけど、
運動量、
その1人目の先生の時に微動だにしないでください。
あじゃあ古い文献を参考にしてるの
かもしれない、うん、それでもうだからずっと家から一歩も出られない、でだから座り始まってほぼ1年間家から出てないんやで、
やば
やばくない、
やばい
っていうのを乗り越えて、で結局、まあ、切迫なんとか、まあ、最後持ったけど、
うん、
それも病院で結局、
うん、
急に短くなってきたらもう出てきちゃうから、
なるほど、
病院管理みたいな感じになってて、
うん
うん、もう壮絶。
いやその妊娠ハッピーマタニティとかじゃないね、
うん、もうしんどすぎて、
しんど
で、これ急にめちゃくちゃ重い話になっちゃうけど、うん、あの2人目ね、
うん、
できる時に、
うん、
まあ上の子が何歳やったかな、1歳から2歳ぐらい、
うん、
1歳半ぐらいの時かな、発覚して2人目ができたって、うんうん、でその時1人目の時はまだ近くに実家があったから、
うん、
実家でずっと基本的にいて、
うん、
で俺はその転職したから東京に出てきてて、
うん、
まあ、俺一人暮らしで奥さんは実家でずっといたのよ、
うんうん、
っていうだったんやけど、その二人目できた瞬間にまたあのつわりがスタートしちゃって、
うん、
で今回は上の子がいるやん、
そうだよね、
で俺は仕事があるやん、
うん、
でも奥さんはマジでまた寝たきりになっちゃったよ、もう序盤で、
あら
で寝たきりになって、でまあ、両方親に来てもらったりしたけど、
うんうん、
まあ、ずっとはいてもらえないし東京に、うんうん、っていうのでもう本当になんか全てを背負わなきゃいけなくて、俺が
やば
飯も子供、まあ自分だけやったら正直さ飯なんかいくらでも、
うんうん、
あれね、
買える、何でも食べれるけど、ね、
全部作ってあげないといけない、
あら
でもそしたらさ、うん、仕事が進まない当たり前やけど、
うんうん、
で奥さん寝たきりやから、うん、で当時まだ幼稚園にも行ってないっていう状況で、
うん、
基本的にずっと見てあげてないとダメな状況で、うんうん、でほんまに、まあ、奥さんの方がしんどかったと思うよ、ずっと、
うんうん、
隣でさもうずっとベッドで真っ暗な部屋でまた寝たきりになっちゃって、うんうん、で俺とその子供のやり取りとか聞いちゃうけど、俺もさもうパニックになっちゃってさ、
うんうん、
仕事進まない、
ね、
でめちゃくちゃイライラするわけ、でもこれしなきゃいけないしてあげなきゃいけないとかなって強く当たってたりしちゃったわけ、
うん、
今思ったほんまに申し訳ないなと思って、うん、なんかせっかく食べあの作って出したご飯を全然食べなかったりとか、
うん、でめっちゃわかる、
で食べなかったらさ、うん、ずっと見といてあげないといけないから、その間仕事もできないし、
うん、
やばいみたいななってきて、でもうほんまに暴言吐いちゃうとか、
うん
うん、いや早く食べろよみたいな、
うん、
めっちゃブチ切れたりとか、
うん、
っていうのが当時あって、
うん、
でそれでね、結局それがまだ妊娠ほんまに1ヶ月とか、
うん、
2ヶ月とか、
うん、
でこっから残り8ヶ月とか、
うん、
これどうなるんだろう、
うん、そうね
ってなって、で奥さんはほんまに前より座りなんならひどいぐらいの、それ以上なぐらいの、ずっと吐いてて、でまたもうなんか真っ暗な部屋でずっといるし外にも出られない状況、だってでまあ結局後々分かったのは双子やったよね。うん、で双子って
重たいんだ、だから
座り、そう2人分いるから、
うん、
でっていうのが分かって、
うん、
でまあ結局ねめちゃくちゃ、うん、話し合ったよ、もちろん話し合った結果、うんうん、降ろすことにした
双子。なるほど。
で確かね20週かな、20週以降になるとも
うできない、
う
ん、
そうできない、でそこのリミットギリギリぐらいのタイミング、
もう奥さんの体が持たないっていう判断、
そう、うん、確かまだだから20週でもラストだったから、ね、12週やったかな、うん、でも12週ぐらいの時にもうラスト判断をしなきゃいけないみたいになった時に、うん、めちゃくちゃでも重い話やんか、
重たい、
でもその後のこともやっぱ考えて、双子のつもりはなかったからさ、
うん、
双子がいきなり生まれて、で最初で双子だったらまだあれやけど、
うん、
上の子がいて双子が生まれる、
うん、三兄弟になる、
そう
急に、うん、
でなんか東京来たばっかりの中で、うん、絶対あの双子ベビーカーみたいなのがいるなとか、
そうだよ、
全部の移動が大変になるとか、
うんうん、
いろんなことを考えて、何より奥さんがもう、
もう
やばいし、で俺ももうごめんこれ以上はまあマジで仕事をきっぱりやめちゃうか、
うん
の選択肢しか上の子にも良くないし、
うん、
っていうので、そう
総合的に判断しての
そう、
うん、
初めて言うと思うけど、
うん、
っていう、
そう、それも
で病院にね行ったんやけどさ、
うん、
まさかさなんかこんだけ子供欲しいって思ってるのに下ろすっていうパターンになると思ってない、
うんうん、
で行ったらねやっぱ若い女の子とか来てたりして、要は望まない妊娠で降ろすっていう子たちばっかりやけど、
うん、
俺らはこんだけ子供欲しいって思って来たのにこんなことになってしまって、もう自分たちへの罪悪感も半端ないし、
うん、
でほんまに
苦しいな、
30分ぐらいで終わんのよ、
そうね処理はね、
なんかスポイトで吸うだけなんよ、
うんうん、
でそれでうん、なんか終わっちゃうんだみたいな、
うん、
あっけなさもあり、
うん、
っていうのがありました。で、
辛い。
でも、でそこでもうその時はもうやめようって、もう一人で一人の今の長男を育てていくことにしようっていうのを一旦決めてたけど、
うんうん、
でもその後やっぱり兄弟いてほしいよねとか、
うんうん、
女の子に会いたいよねとか、
うん、
っていうのがあって、まあ、またありがたいことに授かることができて、
うん、
でその時はもう決めてて、もう妊娠が分かったほんまに最初の数週で実家に帰ろうと、
うんうんうんうん、
実家に帰ってお互いの親が近いから、
うん
ね、見てもらえる環境 で長男も帰ろうと、
うんうん、
で俺も帰って仕事の時だけ東京に来 て、
うんうん、
基本的にはみんなと一緒にいようというので、
うん、
結局やったんやけど、まあ幸いあのそこまでつわりが一人目とその双子の時ほどはひどくなくて、
うん
まあ、多少あったんやけど、うん、だいぶマシではあって無事、まあ、最後までいけたっていう、
いや壮絶
だからね、なんか多分うちの奥さん言ってたけど、もう全部の妊娠から出産から全てにまつわるその、
うん、
よからぬことを経験してきたというか、
そうだね、うんうん、
っていうのがね、
うん、
ありまして、いやだからほんまに尊いんすよ、
尊いです子供って、女性の体は大事にしましょうマジで皆さん、いや
ほんまに、
うん、
でそれで言って、そうそれで話戻んないけど、2人目の時は無痛分娩やったよ、
うん、
マジで俺立ち会えたんやけど、うん、すごいね、
紙むつでしょそっちは、
紙むつ 紙むつ、なんか奥さんと普通に会話しながら、ずっと会話しながら、
う
ん、
最初から痛くないみたいな、
そう全く、うん、で、何これみたいなことを言いながらボンボンって出てきて、全然痛くない、すごいみたいな、
そう最初から最後まで痛くないのを想像してた、
そうそうそう、
そしたらスパルタ先生
だから
スパルタすぎて、しかも前日の夜から処置をしてね、穴を開けて子宮口、14本くらいなんか入れたんですよ薬剤を。それを取る時もガシガシガシガシやって、痛かった、麻酔なしだったから。
で医者選び大事な気するない
やだけどいい先生ではあるよ、
あ、まあ、
もちろんもちろんいい先生なんだけど、なんか私がどれくらい痛いかっていうのは本当に把握はしてなかったからね、
共感力がちょっとね、
そしたらナースの人に我慢強いのかもしれ、痛みに強いタイプって言われちゃって私が、うん、そういう風になんか クールな感じだったのか、
ね、勘違いされたのかもね、
もっと早い段階で叫ぶ方、痛い痛いって、
いやそうよ、
そう、
でももうそんなのも
でもちょっと耐えれちゃったんよね、普段のね、
強いんだ、
普段の生理痛が重いから私は、
あ、
うん、
そういう痛みにちょっと
普段の生理痛で気絶2回してるんで、うん、
すごいね、
そうブラックアウトして、
あ、それはよ、
そう、
あ、じゃあ強いんだ、
多分強いんだと思う痛みに、だから
すごいよ、でも
6センチ開くまで入れてもらえなかった、う
ん、いやそれはほんまによく、
はい、
よくね、
よくあの無事、母子ともに健康であることが、はい、
一番です、
はい。
いやだからね、やっぱ世の中のお母さん、
うんうん、
本当にありがとう、
本当にありがとう、母の日おめでとうございました、
ほんまや、やばい、何もしてない母に、
うちも何もしてない、今年はもうなんか物を、うん、いや今年になると、うん、送り終わってない、母も欲しいものないの、
うん、そうね、そうそう、まあ、なんか毎年カーネーション、まあ嬉しいのかもしれないけど、うん、もうなーとか、
もう全部送っちゃったよって感じ、
ね、
うん、ハンカチも送った、
そう、
ベアぬいぐるみも送った、
うん、
もうないよ、
まあやっぱありがとうぐらいはちゃんと言わないといけないのかな、
ね、それだけは言おう、
そうやね、
うん、母はいないよ、
いやほんまいで、だからさ、うん、それ考えたらさ、やっぱ子供って尊いしさ、大事にしないとね、
うん、
って思うよね、
自戒を含めね、マジでイライラしちゃダメよ、
いやそうだって、
子供に対して
あんだけね、
こんなに可愛い
子、お腹を痛めて産んだ子やから、
そうです、
だからやっぱそこってさ、なんかよく言われるけど、やっぱ男性と重みが違うやん、
いや そうだよ、
それを乗り越えての子育てと、
うんうん、
こっちは、まあ、よく言われるけど何も変わらないっていうかさ、う
ん、男性もお腹に宿してみたらやっと分かるよ、それは無理だからさ、
そう無理、無理、
そうだから一生分かり合えないの、これは、
いやせやねん、
男性脳と女性脳の違い一生分かり合えない、
いや
またどこかで話します、
重みが違うもんだって、
そんな
痛くも
ない、1年間お腹に入れてみ、そりゃもう一心同体ですから、
やっぱね、その話聞くのもそうやけども、目の前でさ一番ひどい状態を見てきてるからさ、うん、やっぱ世の中の妊婦さんはすごい、
すごいよ、すごいよ、奇跡なんだから、無事に生まれることが、
いやそうよ、だからもうあの自然にすぐ妊娠して、
うん、
無事に何事もなく出産された方は、
あ、すごい、
めちゃくちゃ幸運ですからね、
本当に幸せ者、
めっちゃ幸運、
うん、
いやし、まあいろいろあってもなんとかね無事に生まれてきたならもうそれでほんまに大正解なんで、
うん、
それだけでもう幸せなんでね、
そう、この少子化の社会に貴重な存在なんで、みんな、
いやそうでさ、なんか結構子供を持つのに対して最近社会的にネガティブなになってるかもしれないけど、
うんうん、
後悔したこと一回もないもんね、
ないね、生まれてきて、ね、
やろ、うん、そう、
ないない、
もちろん腹立つ時あるし、うん、お金の心配とかすることはあるけど、うん、いやそれでもさ、
それでも産まなきゃよかったとか絶対、
ね、
絶対マジでない、それだけは
もうそれぐらい尊い、まあ、まさにもうお金じゃ買えないさ、
うんうん、
幸せと尊さと、
うん、
やない、
うん、
やっぱそこはね一回も思ったことないし、
ないね、
だからこそ、そう、まあ、少子化を食い止めるという意味でも、
うん、
このチャンネルはね、そのセックスと出産を啓発していきたいんですけども、
そうですね、
ね、いや子供はいいですから、
うん、
あのたくさん産んでいただければと、
ね、
うん、国のためにもなりますね、
国のためにも。
既婚男女の恋とか愛とか人生とかは毎週金曜夜9時から各種ポッドキャストやスタンド FM、 YouTube でも配信しています。皆さんからのお悩みメッセージ、感想などもどしどしお寄せください。 番組 X の DM か Google フォーム、スタンド FM でお聞きの方はコメント欄やレター機能からも受け付けています。それではまた来週です。さようなら。
バイバイ。